今日恵みをいただく御言葉は創世記の22章1節から19節です。創世記22章1節から19節、はじめに1節から5節をお読みいたします。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクとを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き礼拝をして、あなた方のところに戻ってくると言った。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、今朝も我らは早朝あなたの山を目指してあなたへと集い、あなたに我らというこの身を捧げ、我らのこの心を捧げ、我らのこの時間をあなたに捧げてここに集っております。どうぞ主の山からあなたが答えてください。アドナイイルエ、あなたがずっと見つめておられたことを覚えます。どうか私たちがあなたに行いをもって信仰を全うさせることができますように助けてください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を整えてくださいますように、一切をあなた御手にお委ねし、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。クリスチャンにとっては非常に有名な場面です。アブラハム、私たちの信仰の父です。信仰の父であるアブラハムはいつ、ね、神様に義と認められたか、それはこの箇所であるということを、ヤコブは指摘しております。ね、冒頭でお見せしましたのはあのヤコブの手紙の2章の、ところでした。私たちの父アブラハムは、ね、その子イサクを祭壇に捧げた時、行いによって義と認められたではありませんか、書いてありますけれども、よくね、議論されます。人は信仰によって義とされるんじゃないだろうか、ね、それともヤコブがここで言ってる、ね、行いによって義と認められるんだろうか、このヤコブ書の2章22節非常に重要な御言葉です。ヤコブの2章22節にはこう書いてあります。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いと共に働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、ヤコブは信仰は行いによって全うされと、言っております。信仰、確かに、ね、信じることによって、義と認められるんですけども、しかしその、信仰、行 行いがないとするならば、その信仰は死んだも同然です。信仰によって、信じることによって義と認められるけれども、もしその信仰に行いが伴っていないとするならば、その信仰は死んだも同然、死体と同じであるだとするならば、その人の義もまた行いが全うされていないならば、死んだも同然、その人の義が死んだも同然、行いがなければ、ですから信仰は行いによって全うされる。信仰という言葉、サンスクリプト語ではビヒドって言うんですけども、この信仰の定義、ビヒドの意味、それは、連合する、あるいは、ね、結ぶ、そういう意味です。結びつける。ですから信仰が行いに、信仰というのは結びつけるという意味です。行いに結びつけられていないならば、その信仰は死んだも同じなんですね。皆さん、イエスさん信じてるでしょうか、ね、信じている、これはもう皆さんは、クリスチャンであるならば、迷うことなきアーメン、迷ってアーメンする方もいるんですけども、でもイエスキリストを信じてもう救われているということ、永遠の命が確定されている、天国に行けるんだ、このことは本当に、確信持ってアーメンするべきです。そして天国民であるからには、天国民らしい、行動をしなくてはならないですね。横浜市民であるならば、横浜市に、税金を、納める、これは、当然のことです。それと同じように天国民であるならば、信仰を皆さん、イエスさんに支払うこと、これが、それは当然のことであり、そしてその信仰は行いを伴ったものです。アブラハムは、義とされた、彼は信じた、それが彼の義とみなされた。それは創世記の、22章ではなく15章の方ですね。あの星空を見なさい、私は、あなたの子孫をこのようにする。でそれでアブラハムはそれを、星空を見てそれで信じた。そしてそれが、彼の義とみなされた。創世記の15章の方に書いてありますけれども、でもこの時確かに彼は信じました。そしてその信じた信仰はいつ全うされたのか、いつ完成されたのか、プレローという言葉、全うする、完全になる、それは、創世記の22章の方、今日のこの箇所でに終えてですね、神さんはこの時、試練に合わせられました。アブラハム人生史上、最大の試練です。せっかく生まれた一人子イサクを捧げなさいと、神さんから示されました。しかも神さん、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れて、モリアの地に連れて行きなさい。そしてそこで、私が示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい、言われます。あなたの愛している子とわざわざ主は仰せられました。そうです、主はご存知でした。アブラハムがどれほどイサクを愛しているのか、主はご存知です。見ておられるんです、皆さん一人一人を。皆さんは、一体何を大事にしているのか、皆さんは、神様を第一にしているのか、それとも、自分のあのことを、これだけは、手放せない、それらもし抱えてするならば、主はそれもご存知です。そして見ておられます、それを全部神様の御前に手放すことを。神様の御前に手放すならば、より優れた形で得るんです、クリスチャンの最も基本は死と復活ですね。バプテスマ、洗礼、それは、死を意味します。以前の生き方、以前の自分自身においては、死に明け渡して、そしてより優れた形での復活、それを手に入れるんです。この体、この肉体、この人生はやがて死にますけれども、イエス様に捧げるならば、より優れた形で得るんです。信仰とはそういうものです、自分自身においては失うこと、そしてキリストにあって 全てを得ること、これが、ね、クリスチャンの最も基本であり、そして永遠の命を獲得できる唯一の方法、ね、もうこの古い自分に対しては死に明け渡さなくては、ね、新しい体、新しい命、それは手に入ることはありません。まず私たち自身においては、ね、死に明け渡すこと、これが、まず大事です。アブラハムはこの死と復活を、ね、経験します。アブラハムはもうすでに、ね、99歳の時死んだも同然の体でしたけれども、ね、その死んだも同然のアブラハムからイサクが生まれました、ね、アブラハム自身は死と復活を、ね、経験したんですけども、でもまだこのイサクという一人子、イスラエル民族、今ね、中近東の方で本当に、世界中のその注目の的となっております。そのイスラエル民族の大元は、ね、イサクであり、そしてアブラハムです、ね、そのイサクは主にひとたび捧げられなくてはなりません。そしてそのもう人手によらず、ただ神様の道からによってのみ生まれたこのイサク、そして、ね、アブラハムのその人の目から見れば死んだも同然のようなそのアブラハムから神様が約束によって産んでくださってこのイサク、このイサクは死に捧げられる必要があったんです。アブラハムはこの信仰の試練受けました。アブラハムが召し出された時は、ね、75歳の時でした。そしてそれから、ね、25年にしてやっとイサクが生まれました。そしてそのイサクが、ね、まだ小さかった時にこのことがこの試練に合わせられました。アブラハムはイサクを捧げなさいというその神様のその示しに対して、ね、何か答えたとかこう思ったとか一切聖書は沈黙をしております。ただ書いてあることはこの示しが主からあったその翌朝早く早速アブラハムは行動したと、ね、聖書は淡々と記しております。アブラハムは、ね、翌朝早く早速、ね、ロバに鞍をつけてまた二人の若い者と、ね、息子イサクを一緒に連れて行きました。全焼の生贄のための焚き木を割りました、ね、何のための焚き木か、これ一人子イサクを焼くための焚き木、それをアブラハムは自分の手で割りました。そしてそれを、ね、ロバに積んで、でそれで、主が示された場所へと出かけて行きました。モリアの地です。モリア、それは主が権限される地です。主が備える地、訳されてるんですけど、でもモリア、矢は、ヤハベの矢、主です。そして、モリ、見えるとか、いう意味です。主が見ておられる地、主に選ばれる地、その地がモリアです。そしてそのモリアとはエルサレムの神殿が建てられる場所です。神殿の場所、主を礼拝する場所ですから、主を礼拝する場所、そこは皆さんの大切なものを捧げる場所です。礼拝とは捧げることです、ね、いやいやながらとか、ね、眠気まなこでとか、ね、そういうことで礼拝を捧げるべきではないんですね。皆さんを捧げるところが礼拝であり、モリア、ね、主が見ておられる地です。このモリアの地へと目指してアブラハムは目指していきました。礼拝というところ、本当に私たちの全てがあらわにされます。主は見ておられる、ね、ラアー、それが見つめるというヘブライ語のですけども、ね、ですから私たち主に見つめられております。アブラハムは見つめられておりました。こうして、ね、アブラハムとイサクはこの、若者たちのところを離れて、そしてかの地モリアの山へと向かっていきました、ね、途中、アブラハムにイサクは語りかけます、ね、お父さん、で、なんだイサク、 イサクは、ね、火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか、ね、アブラハムは答えます。神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ、ね、創世記22章の8節、備えてくださるに、新改訳聖書で星マークがついており、その、ね、下の星マークを見ますと直訳は、見つける、ね、備えてくださるのだ、ね、神ご自身が全焼の生贄を見つけてくださるのだ、ね、これラアーです、主ご自身が見つけてくださる。でこうして、アブラハムとイサクは、ね、その場所に着くんですけども、アブラハムはそのところに祭壇を築き、そして焚き木を並べて自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置きます。イサクは、ね、この時、何か言ったということを聖書は書いてありません。でイサクはほふられる羊のように、ね、沈黙を、守ったままです。聖書の記述上では、ね、アブラハムが手を伸ばして刀を取って自分の子をほふろうと、ね、します。手を振り上げるんですね。その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと、ね、仰せられます。2回呼びかけます。本当に主ご自身が慌てているような、そういう様を見ます。アブラハム、アブラハム。アブラハムは答えます。はい、ここにおります。この時、ね、彼の信仰は全うされたんですね。行いを行ったからです。12節、この22章12節、御使いが仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイイルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。アメン。主は備えてくださいました、ね、いつのタイミングで備えられたか。それはアブラハムがもう本当にイサクを主に命じられた通りに主に捧げるというその行動を起こしたその時にです。主は備えられるんです。私たちは、ね、主のために諸々のことをします。諸々の活動をします。ただそれが主に捧げるということ、ね、それを実際に行いで示したとき、主は備えられるんです。私たちは、ね、時に失うということを主から、ね、示されるかもしれません。私たちは時に、ね、そのあなたの握りしめている大切な独り子のような、ね、その大切な大切なものを、それを私に捧げなさい、そのように、言われるような、そういうことがあるかもしれません。私たちは何を握りしめているでしょうか。何を大事にしているでしょうか、ね、物、こと、かもしれません、ね、ある人にとってはお金かもしれません。ある人にとっては子供かもしれません。大切な大切なもの、それを、ね、自分の支配下、自分の好きなように持ちよう、ね、している、そのそれを主が、ね、捧げなさいと言われることが、ね、あるかもしれません。自分の支配下、自分の好きなように、できるその大切な大切な握りしめている何か、それを主に捧げるならば より優れた形で皆さんは得ることができるようになるんです。イエス様に捧げるとき、死と復活の原理によってより優れた形で得るんです。アブラハムは、ね、得ました、イサクを。それもより優れた形で、このイサクとても祝福された子でした。アブラハム、イサク、ヤコブの中で最も長寿を全うし、ね、最もドラマがない、ね、平穏で無事な、しかも祝福された人生でした。平和な子でした。アブラハムがこのイサクを、ね、捧げようと、もう手を、ね、刀を取って、そして振り上げた時にそれを、ね、静止させられて、そしてアブラハムがその時目を上げると、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊を見出しました。アブラハムはそのお羊を取って、自分のこの代わりに全焼の生贄として捧げました。イエス様は私たちの身代わりに全焼の生贄となって父なる神様に捧げられ、そして私たちは命を得ました。私たちは死んでおりませんけれども、イエス様が死んでくださった、イエス様が身代わりになって、ね、十字架でかけられて死んでくださった、それに私たちは捧げられたと同然とみなされました。あたかもこの、ね、アブラハムがイサクに対して、ね、そうしたのと同じように、神の民、神の子、それは神様に捧げられたものです。私たちは、ね、イエス・キリストが身代わりになって捧げられてくださったからこそ、私たちは、ね、その身代わり引き換えに命を得たんです。神の民となったんです。神の子供とされて、そして祝福を受け継ぐものとなりました。それを信じる信仰によって私たちも得るんです。さてこの、ね、14節にアドナイ・イレという言葉が出てきます。非常に有名な言葉ですね。英語ではジェホバ・ジレ、という言葉ですけれども、このアドナイ・イレ、これもですね、もあの 主は、主の山には備えがある、ね、そういうふうに言われていると、言うんですけども、でもここですね、もともとの意味は違うんです、ね、主の山に備えありという意味、というではないんですね。実を言うと、ヘブライ語では、ね、アドナイ、ジェホバ・ラアーです。アドナイ・イルエ、もともとヘブライ語では、ジェホバ・ラアー、ラアーって、ね、先ほど聞きましたね、見つめるという意味です。エホバは見つめておられる。このラアー、未完成形の、形です。 未完成形ですから、見つめ続けておられるという意味です。エホバは見つめ続けておられる、これがアドナイ・イレの意味です。もともとの意味です。主は見つめ続けておられた、アブラハムはそう呼びました。この場所を、このモリアの地、この山、イサクを捧げたこの場所は、ね、アドナイ・イレとアブラハムは、ね、言いました。日本語の聖書やまた、ね、もろもろの、聖書はだいたい主の山には備えがあると訳されてるんですけど、キングジェームズバージョン、ね、あの古い、英語の訳ですね、キングジェームズバージョンの方は、In the mount of the Lord it shall be seen、主の山に備えあるではなく、ね、It shall be seen、主にずっと見つめら続けられたところ、そういうふうに、キング・ジェームズの英語聖書では、書いてあります。主がずっと見つめ続けておられた場所、ね、主はずっと見つめ続けておられたんです。アブラハムはそれを知って、その山をそう名付けました。主はずっと見つめ続けておられた、ね、私が99歳の時、星を 見て、そして喜んだ。そして主はそれを義と認められたけれども、主はずっと見つめ続けておられた。その信仰が行いによって完成するのを今か今かと主はずっと見つめ続けておられたんです。この22章においてやっとそれが、ね、完成した。アブラハムは、ねそれを悟りました。でこの22章以降ですね、アブラハムが登場することはもうめっきり、ね、少なくなります。もう完成したんですね。あとね、アブラハムはもう本当に信仰を達成した、信仰の父としてのその、ね、必要なことを全部果たしたっていうことでしょうね。23章以降アブラハムはあまり登場しないんですね。もうイサクの嫁探しの時にちょっとだけ登場するぐらいで、もうあとは、その、ね、イサク、ヤコブとそのイスラエルの歴史は続いていきます。アブラハムはこの時全うして完成しました。信仰者はいつ完成するか、それは行いをした時にです。そしてずっとそれまで、完成まで主は見つめ続けておられます、ね、アドナイイルへ主は見つめ続けられる。それが、ね、その場所がモリアの地であり、ね、モリア、主が権限する地。そして、また先ほど、22章の8節に、ねアブラハムは、ね、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ、ね、この備える直訳は見つけるでしたね。ラアーです。主ご自身が全焼の生贄の羊を備える。主ご自身が全焼の生贄の羊を見つけられる。このジェホバラアー、本当に大事な言葉です。私たちにとって主は見ておられます。皆さんの信仰が行いによって全うされるのが今か今かと。どうか皆さんは、ね、信じていること、皆さん皆さんを信じております。信じているならば天国民としてのその義務を、ね、行いによって果たすべきです、ね、日本国民は税金を払うことによってその国民としての市民権としての分を果たします。それと同じように皆さんは天国民としての市民権を得ているのであるならば、ね、行いによって行いを支払うことによってますます天国民としての受けるべき、ね、もろもろの良きこと、ね、横浜市民には、ね、横浜市の中においていろいろな、特権を得ることができるんですけども、それと同じように皆さんも、ね、天において行い、信仰による行うと思った信仰、それを全うするならば天から諸々の良き恵みをいただくことができます。この恵みに満たされてますます栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、私たちもこの信仰を行いによって全うし、そしてアブラハムの子孫と真の意味でなることができますように、どうか礼拝の地において、モリアの地において、私たち自身を捧げ、また私たち自身が本当にそれまで固く握りしめ続けていたもの、これだけは手放したくないと思っていたものさえも、イエス様あなたの御前に手放して、そうして得ることができますように、どうか助けてください。一人一人が行いによって信仰を全うし、真にアブラハムの子孫としての祝福、そしてこの地上においても祝福を勝ち得て、豊かな平和なもの、富んだもの、栄えたものとますますなっていく、あなたの愛された一人一人でありますように、どうかあなたがずっと根を続け、目を持ってその一人一人を 見続けておられること、それを私たちがはっきりと認知し、それを意識して、そして日々信仰を全うしていく我ら一同でありますように、主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。 アーメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちは日頃あなたが私たちに仰せられたその言葉に耳を傾けて、そしてその言葉を私たちの思いと心の中に 受け入れて、そして受け入れたその言葉を私たちの信仰が芽生えて、その信仰が果たされるとき、私たちの信仰による唇を開いて、私たちは神と人の前で宣言します。主よ、私たちのこの信仰のプロセス、聞くこと、それを思いと心に下ろすこと、そしてそれを大きく育み、そしてまだ宣言して、あなた自身が、私たちが宣言した言葉の主人となって、そしてそれを守り行う力を与えてくださる時を、私たちが日頃大切にして歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。あなたはアブラハムがあなたに告白した信仰をモリアの山に置いて全うされる、その時までアブラハムを見続けておられた主であったことを心から感謝いたします。主よ、あなた自身がアブラハムを見続けて来られた孤独、私たち自身もアブラハムのようにあなたの御前において信仰告白したその日から、私たち自身がアブラハムのようにその信仰を全うするその時まで、今か今かとあなた自身はそれを見つめ続けておられる主であることを感謝いたします。あなたが見つめ続けておられる通り、私たちも主よ、アブラハムの信仰に引き続くものとして、私たちが捧げるべきその諸々の人物こと、そのすべてを主よ、あなたの定められたモリアの地において、私たちも捧げ尽くすことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日あなたがこの御言葉を通して主よ見つめて おられるあなた自身を私たちに示してくださったことを感謝いたします。そして見つめられて私たちの信仰を全うするべき時があることをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。私たち自身が本当に主を捧げべきその遺作をあなたにしっかりと捧げ尽くし、そして主の御名を崇めることができますように、主が祝福してくださることを感謝して、見つめられていることを覚えつつ、今日一日も全うする力を与えてくださることを感謝して、私たちを見つめてくださる主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。